現在のバレエの原型はルネサンス時代のイタリアに始まりました。ベネツィアやフィレンツェでは華やかな宴会が催され、レオナルド・ダ・ヴィンチが装置と衣装を手掛けた楽宴という大掛かりな出し物も上演されたそうです。ダ・ヴィンチが現代のイベントを演出したらきっと刺激的なものになるでしょう。バレエの歴史にはロマン主義がヨーロッパを席巻した頃に生まれたロマンティックバレエもあります。ロマンティックが止まらないといえば細江克也さん。こんにちは、クラシカそうです。ラジオクラッキー、それでは早速始めましょう。ロマンチック、細江克也さんです。
お願いします。
ありがとうございます。今日は細江さんが作ってみたい、はい、フットボールの文化、はい、ということでお話伺いたいと思いますが、はい、まず雑誌、
はい、
本という話前にもさせていただきましたけれども、今だったらどんな感じでやろうかなとかってありますか？
これ今こそやっぱり雑誌作りたいなって思いはめちゃくちゃやっぱ強いし、お話もさせていただいた通り、ジェフ千葉の、はい、ユナイテッドって雑誌を相変わらず作ってるんですけど、その僕がそのあの雑誌でテーマとしてるのは表情を出す、うん、全員クラブに関わるみんなの表情を出すっていうことで、いろんな人の話を聞いたり、写真で見せることをメインとしながらやってるんですけど、なんかあれでしか表現できないものってやっぱりすごくあるんで、紙は今サッカーってどんどんマスに訴えるよりもどんどんニッチなカルチャーにこれから多様性の時代でどんどんなっていくと思うんで、
だからこそ多様性だからこそ紙だと思ってます。
そうなんですよ、そうなんです、はい、そこですまさに、はい、だそのつまりこっちが提供したものに対するそのエンゲージメントの高さっていうのはすごく感じるんで、もうすでに細分化されてるからこそ、だからそう紙とかちょっとクラシックな表現方法による相互コミュニケーションみたいなところはもっと取れるんじゃないかなと思ってますけど、
ね、僕ね常々思うんですけど、はい、サッカーが好きな方たちが、はい、サッカーのことしか知らなくて、サッカーの番組を作った番組って、申し訳ないけど、
はい、
全然面白くないんですね。それはだからそのチームが好きな人にとってはその選手たちがけん玉をやってみたりとか、はい、高上げをやってみたりっていうのは興味があるのかもしれないですけど、その他のチームが好きとか他の文化が好きな人に1ミリの興味もないと思うんですね、でじゃあどうしたらその人たちの人となりとかが伝わるのかっていうのは演出のやっぱり問題になってきて、そこがね他の人が見ても自分たちのファンが見ても楽しいようなその一番いいところってどこなんだろうなっていうのを考えてみようと思うんですよ。
なるほど。
だから全然例えば自分が初めて本作った時にパラパラ漫画つけたんですね、
はいはいはいはい、
自分の本がベラベラベラめくると、はい、パラパラ漫画ついてたりとか、本当は伴奏の昔飛び出せ本ってあって開くとこうなんですか、こう浮き上がってくるような紙細工でできたみたいなものが遊び心としてあったりとか、
はいはい、
こうスコープをつけてこう歪めてみるとこの選手がシュートを打つとか見られたりとかって、そういうような駄菓子屋的な文化と合わせたフットボールとかっていうのを例えば僕だったらアプローチとして考える、
はい、
でサッカーチップスみたいな昔 J リーグチップスとかありましたけど、はい、あれの復刻とかパニーニなんてすごい文化で、
はい、
イタリア発祥のサッカーのトレーディングカードみたいなやつですけど、ああいうのもだってまたあっていいですよね。
そうなんですよ、そうなんですよ。これ結構今こそそういうどんどんニッチで面白いユニークな商品を、作っていくことでそれがこうなんていうんですか、結構つまりどんだけ売れるかが計算できる状況にあると、うんうんうん、だからそういうのを生かしていくのは、クラブ その運営していく上でもすごく大事だと思うし、なんかよりこうそこの密接度が、クラブとファンとか、メディアとファンとかが密接な関係にどんどんなっていってると思うんで、僕結構例えばジェフの練習見に行ったりすると、結構声か今声かけてもらったりするようになって、 で試合に例えばアウェーの試合に行っても現地まで行ったサポーターが僕を見つけて細井さん今日も勝ちましょうねみたいな
大事なことですよね、
はい、
アイコンって必要
で、はい、ですごくそれが距離的に自分のそういう今の働き方とか立場みたいなのをうまく利用してもらえるんだったら楽しんでもらいたいし、
うんうん、
だそういうふうなこうより近いコミュニケーションによる何かっていうのがもうちょっとそのクラブとしてのカルチャーを育む上では結構ポイントになりそうだなと思ってて
接点はたくさん作った方がいいです
よね。そうですね、
うん、
なんかこの間岡山行った時にすごくてスタジアムの周りが雰囲気がもうなんかお祭りなんですよ完全に。
へ、
岡山って今本当にすごくて、結構でかい公園の中にスタジアムがあそこあるんですけど、
うんうんうん、
その公園の中にまあ屋台のストリートみたいなのがボーンってできてて、
はい、
でそれがもうそもそもめちゃくちゃ盛り上がってるのと、
うんうん、
公園内なんでここは子供がボール蹴っていいスペースですみたいなのもちゃんとあって、はいはいはい、もうすごい老若男女いっぱいいて、
なるほど、
なんかもうびっくりしました、これができるんだったらやっぱりその、それだけこうスタジアムに来るお客さんのそのクラブに関わろうとする熱狂度がやっぱ上がってる気がするんで、さらっと試合だけ見て帰ろうっていう人があんまいない。
なるほど、
はい、
うん、
だからそこも生かすのはやっぱどのクラブも工夫としてはやっぱ必要なのかなっていう。
結局そうですよね、
はい、
うん、そこに来て何があるのかっていうことはね、
うん、
こう付加価値プラスの効果、
はい、
こと文化物文化、
はい、
いろいろありますけども、そこにグルメだけじゃなくてね、
はい、
うん、
はい、
アトラクションがあって、だってユベントスもね、うん、自分たちのスタジアム作った時に、
うん、
周りにこう複合施設としてデパートであったり、
はい、
ホテルであったりとかショッピングセンター作ったりとか、ここに来たら家族、
うん、
お父さんもお母さんもおじいちゃんもおばあちゃんも子供たちもお孫さんもみんな楽しめます、何かの楽しみ方見つけられますみたいな形の一大パークみたいなものを作ろうと、
うんはい
はい、だからイタリアは政治家がそういうことを提案して、
はい、
なかなかスタジアムはできないという問題もあるんですけど、
ジレンマがありますけどね、はい、そうですね、まあそういう意味では、まあ、僕自身ができることはもちろん限られているんで、できることをよりなんて言うんだろうな、ビビらずにやっていくようなことで、
うん、
なんか新しいことできないかなとは常に考えてます。
おそらくスタジアム DJ とか、はい、あるいは近くで の、はい、FM とかやらないんですか。
やりたいですよね。
そういうのもありますよね、
はい、
うん、
あとまあ、この、ノートさんのメンバーシップでその放送 FC をやってからは、例えば僕がスタジアムに行ってサッカーを見てるのを、うん、音声を配信する。
ああなるほど。
でそれをメンバーシップのみんなは音だ、自分自宅で映像を見ながら僕が喋ってるのを聞く、
面白い
とか、その遠隔で結構だからいろんなことはそういうのって考えたらいっぱいできそうな気がする。
海外ってね、有名なコメンテーターとかがいますよね、はい、うん、だから J もそれぞれ僕あっていいと思いますし、
はい、
いてほしいと思いますし、
そうですね、
うん、ね、例えば細井さんが作るオッズとか、
うん、
そういうの毎回細井くじ、
はい、
みたいなものを、
そういうのいいっすよね、
あっていいと思うし、
はい、
ええ、
そうなんです。だから結構今までの、まあ、僕みたいな、まあ、ライターとして主に活動してきたんで、
うん、
その書くことでいろんなことをこう表現しようとしてきましたけど、
ええ、
いやそんなこと、もう時代が変わっちゃったんで、
はい、
そういう意味ではなんかもうちょっとできることをどんどん積極的にやってみるみたいな感覚は多分メディアの人間ももっと必要なんだろうなと、
ええ、大きなデザインをしてるところほど僕柔軟だと思う。例えばサンリオってすごくコラボをするんですよ、いろんなと、
はい、
この間チーカーとやってましたけども、柔軟にキティちゃんとかマイメロディーとかを参加させていく。ディズニーもミッキーマウスに関してはいろんなミッキーマウス描いていいですよ、描いていいですよ、日本コラの伝統でお箸のデザインにしましょうか、茶碗のデザインにしましょうか、壁画にしましょうかみたいなことに関しては積極的なんですよね。例えばジェフだって犬の兄弟でしたっけ、
はい、兄弟、
ええ、あれが例えばクラブで作ってるのはこの図柄しか使っちゃいけませんよって言うと、もうまあつまんない、
はい、
いろんな犬がいろんなことやっていて、中には動くのもあったりとか、大冒険っていうちっちゃなアニメーションがあったりとか、そういうのあっていいんじゃないかな。
いいですね絶対、これ うちの子、この間最終節 J2 最終節に福割に連れてったんですよ、
はいはい、
でまあ、もちろん僕は記者席で見てたんで、
ええ、
僕の席から見える、うん、2階席から見える1階席に奥さんと子供が座って、
ええ、
席を買って座ってたんですね。で僕はまあ試合見ながら時々チラチラ下を見て子供の様子を見ながらだったんですけど前半はまあ、あギリこうちゃんとじっと座ってなんか食べたりしながら、
なるほど、
もちろん4歳半の女の子なんで、
はい、
そんな見ちゃいないんですけどさ、はい、試合なんて、
は
い、で後半になるともうなんかジタバタし始めて、うん、あもう帰りたいモードに入ったなみたいな感じで、もしその時間帯にスタンドを、アンパンマンが歩いてたら、これもうそれだけでいろんなこと解決するだろうなと思ったんです
よ。なるほどね。スペインの放送って、はい、子供を飽きさせないっていうことで、はい、どうするかってすごく不信していた時代があって、
はいはいはい、
絶対飽きるじゃないですか。
絶対飽きます。
子供でも飽きないサッカーってどういう中継なんだろうってことを一生懸命考えてて、
はい
はい、こう虫眼鏡ツールが出てきたりとか、誰かアニメーションがちょっと登場してみたりとかっていう形を、はいはい、テレビの中で飽きさせない工夫っていうのを、
はい
はいはい、どんな面白い試合でも子供はダメなんですよ。
そうですよね。だからそういうふうなことも、まあこれをだから、まあ、よくねフットボールをカルチャーにっていう話になりますけど、うん、そう考えたら絶対未来のファンを作ることが大事なんで、
僕はだから未来のファンのためには多様性だってやっぱ思ってるんです
よ。そうですね、う
ん、だからすごく義理人情で見たいファンもいていいし、はい、戦術で見たいファンもいていいし、エネルギッシュなアスリートの祭典として見るファンもいていいと思うし、それのこうどれもがありなんだっていう形の放送の作り分けすらしたいなって実は思っていて、はいはいはい、
なるほど。
だから ABCDE チャンネルまで作っていて、
はいはいはいはい、
例えばここは倉敷だからチャラカタ放送になるから、はいはいはいはい、今日チャラカタ気分だからここに行こうとか、
はいはいはい、
ここはもう王道で見たいんだとか、
はいはい、
真面目な人で見たいんだとか、
はいは
い、いろんな作り分けがね、
はい、
あった方が、
はい、
お金かかるかもしれないけど、
はい、
でもそこってパワーを持ってったら割とその辺ってクリアできちゃう問題でもあるんです
ね、はい、そうですね、
ええ、
まあ、これ今倉敷さんに言われても本当に自分自身のことをまさにそれだと思ったんですけど、
はい、
僕自身が今この仕事をやっている意味とかスタンスってもうまさにそこで、
うん、
王道じゃないことをやりたいんですよ。
はい、
だから
王道は任せておいて
ほしい。はい、はい、そうですそうです、
はい、
もう難しいことは正直他の誰かに任せておいて、
一緒です、
はい、なんかそこに需要が絶対あると思ってるし、うん、もっと楽しみたいから自分自身も、
はい、
それを表現したいなっていうのはやっぱ思ってるところですね。
僕はだから受け入れられるか分かんないですけど、
はい、
例えば自分が一緒にやってみたいのってオペラの歌手とか、
はい、
カンツォーネの歌手の人と一緒にやっていて、
はい、
試合の中にリズムがあって歌い出したくなったら歌っていいですよ、
はいはい、いや最高ですよ、です
ね、おおそれって、はい、みたいなそういうのを見たい聞きたいやりたい、
いいですよね、
怒られるでしょうけどね、
はいはい、
怒んないチャンネルなんですよってやってくれたらいいじゃないですか、
はいはい、
ね、
うん、そうですね。だから結構僕も目指すのはそれですね。
そ,
はい、それですそれです、
ええ。
そのニュアンス、なんか誰も気取ってない、
うん、
誰もこう構えてない状態で、
ええ、
ただただ楽しいねっていう。で今日の、こちらから提案するメニューはこれですみたいな。はい、
そうそう、
はい。その感じはやっぱ出したい
です。僕はね、例えばこうラジオっぽいサッカー中継の中で。はい、口で喋る CM とかって、
はい、
ブラジルとかあるんですよ、
はいはい、
うん、なんとかのゴールスカッと爽やかみたいな感じので入れてったりとか、
はいはいはい、
でそれで例えば1000円もらえ
る、はいはいはいはいはいなるほどなるほど。で倉敷さんめちゃくちゃその試合とか、
はい、
その中継する担当する試合とかのなんか意味とか背景によって、うん、でかなりこうニュアンス変えてらっしゃいますよね。
変えます
ですよね、
はい、
そこがやっぱり倉敷さんのすごいところ。
いやもうでもそこをね本当呆れるほどやってみたいっていうのが実はあって、
あ、
例えば、
はいはい、
僕 U-NEXT ということで、
はい、
先お手伝いさせていただいてるんですけど、
はいはいはい、
ちょっとやってみたいのは、例えば今日ここまでの試合の中で今日この試合は例えばダンテというお話に似ていますよね、はい、細江さんと話してて、はい、でダンテという小説はここのサイトで今すぐにお買い求めになれますし電子書籍で OK ですっていうのを下で、
はい、
URL とか出してそっちの方にこう勧誘していくとか、
はいはい、
そういうのは何ていうんですかね、 こうプラットフォームとして全ての商品を売ったり宣伝したりする変な中継ってのやってみ
た、はいはい、面白
さあここで、ちょっと入りました。あ、ですね、越前ガニが今お買い求めのチャンスやってまいりましたって
言
って
最高ですね。
そうでしょ、
はい、最高です。
いや今ね点取りましたから2倍チャンスですよって言って、
最高です、
ね、ではご案内お願いしますと別な人出てきて、はい、はいはいはい、それではラジオショッピングって言って入っちゃったりとか、これ見てると解読商品、あのねラジオ の, あのショッピングってすごい売れるんですよ。
はいはいはいはい、はい、なるほど。
何回か僕あのお手伝いさせていただいた時に、はい、この商品はこの子売れるんですって聞いてぶったまげたことが、そんなに売れるのっていう、で実際にスタジオに運ばれてきた例えばイクラとかエビとかそういうものの海産物見た時にこんなにたくさん新鮮なのが届くんですかってたまげたことがある。
あ、そうなんですね。
あ、これは売れるわと思って、はいはい、なんでサッカーでやらないかなって、うん、本当に思う。ユニフォームだってそうじゃないですか。
そうですね、
今日活躍したなんとかの選手、はい、ゴールを取ったら3名の方にサイン入れて3枚売りますみたいな形があったっていいじゃないですか。
なるほど、勉強になる。
いや本当にね、
はい、
何でもいいと思うんですよ。例えばちょっとシニカルなジョークでもいいじゃないですか。今日のなんとか選手視界悪いですね、よく見えたらですね、パスの出し事の間違ってますね、はいはい、さてここで福井のサバエで作られましたメガネのフレームをご紹介しましょうとか、そういうの怒られるかもしれないけども、なんかそういうのもユーモアとして分かってくれたらいいか
な、はいはい、うん、そうですね、そうなんです。だから結構今の時代ってそのなんか雑談するともうサッカーの話ちゃんとしろって怒られがちなんですけど、
30年ぐらい怒られてます、
ね、僕も本来はもうそっちなんか、
はい、
関係ないこと話したっていいじゃんと思うし、
ね、
はい、
怒りやすいからカルシウム必要ですねって言って、はい、カルシウムに関する文化を話してもいいと思うし、カルシウムの錠剤を案内したっていいと思うんです、
はいはいはい、そう思います。だからなんか万人受け入れる、
うん、
サッカーであってほしいんで、
そういうね、くだらないなって言われるような、
はい、
番組が僕、はい、日本でいつかサッカー文化として出てきたら、うん、日本ってこんなくだらないいい感じじゃんって褒めてもらえると思うんです。
本当ですね、本当ですね。そこにたどり着けるのかどうかは分かんないですけど、でもなんかそういう、 こう志でやることは多分すごく今いる現場にいる人間として大事だと思うんで、
そうで僕はそれちゃんと選手ボールホルダーを追いながら、はい、スタジアムの中での場内のディスクジョッキーとして、うん、短波とか、まあ、別な周波数でもいいんですけど聞けるようにして、うん、それを僕は外国の方ターゲットにした、
はいはいはいはい、
ターゲットにする。そうするとそれを聞きながらやっているとお得な情報が日本では入るぞっていうふうに思うと外国人観光客って面白がってくると思うんですよ。
なるほど。
で今カメラ抜きますから騒いでくれた人に江戸紫10個差し上げますみたいな形で騒ぐ外国人とかいると思うんですよ。そう、面白くないですか。
そうですね、もうちょっとなんかいろんなものを壊せる、
はい、
ぶち壊せるようになるといいですよね。
そうそうそうそう、うん、だから一回こうね壊してみるってのはなかなか怖いことだと思うし、
はい、
まあ、そこの中には当然ちゃんとリスペクトがなければ許されないとは思うんです、うん、
はい、
やってる選手たちに失礼のないようにって形はやらなきゃいけないと思うけど、うん、それでも海外のラジオとかテレビの歴史っていうのを見るとそうやって人に見てもらおうと思う努力っていうのが必ずうん、
はい、
あったんですよ、
はい、
だから今視聴率落ちてるとか、うん、お嘆きの皆様、
うん、
もうちょっとやってみようよってい
う、そうですね、
僕はこうそそのかしたいですけど、
うん、本当にそう思います、
細井さんでも一番やりたいのは雑誌ですか。
雑誌ですね、うん、雑誌がやっぱ作るの一番面白いし、しかもまあ僕やっぱあれですけど自分で編集して自分で書いて
一番やりたいのは何ですか。音楽なの、サッカーなの、何ですか。
いや、
細井さん何でもできるから
人間として一番やりたいことですか。
はい、
いや、なんかその時にやりたいと思ったことをやるってことだけだと思うんですけど、
なるほど、
はい、だからサッカーでと言い切れるほどではないんですよ、
うん、そうなんですね、はい、そこが細井さんの素敵なところで肩の力抜けてるなっていうふうに思いますけども、う
ん、仕事としても全然サッカー、なんならサッカーじゃなくていいと思ってるぐらいなんで、
音楽とか映画とかやんないですか。
でも分かんないです、やったことないから。まあ音楽はあれですけど、うん、その本気でやったことはないんで、 本気でやったことがあって一番好きなのはやっぱ雑誌作りです
。なるほど、
間違いなく。
で雑誌はこうどうですか、あのみんなが取っておくようなこう重厚なものを作りたいのか、読み捨てられるものを作りたいのか、取っといたら嬉しいなっていう月刊誌作りたいのか、いろいろあると思うん
ですけど。いや、その一番中間ですね。
中間、
はい、
はい、
もうあのうわこれつまんねえと思って捨てる人もいるし、あのうわこんな大事なもの取っておかなきゃって思う人もいるような、その中間の、はいはい、雑誌ですかね。でも結局それもなんかこれだから、ユナイテッドの反応を SNS とかで見てると、
はい、
僕が感じてほしい感想を、うん、ピンポイントで感じてくれる人がたまにいるんですよ。
嬉しいですね、
はい、たまにいて、
うん、
そういう時にやっぱ ものすごいあの喜びを得るんで、
うん
うん、だからその快感はやっぱ他ではちょっと味わえない。雑誌ってやっぱそういう魅力あると思うんですけどね。
僕は本当あの例えば細江さんが思いを綴ったものをそのシートにして、
はい、
こうくっつけるとか、
はいはい、
そのユナイテッドに、
はいはいはい、
うん、だからそのシートを知ってる人は少ないかもしれないし、うん、もはや再生できるプレイヤーを持ってる人も少ないかもしれないから、
はい、
まあ、本当はなんかダウンロード系になっちゃうのかもしれないけど、そうじゃなくて、はいはい、こうアナログなものにこうこだわると皆さんは持っていてくれるんじゃないのかなっていうところもちょっとあるんで、その今作られてる雑誌の発展系、発展か対価か分かんないんですけど、
はいはいはいはい、
僕が話してるのことは、
うん
うん、
そうですね、
そこのところもっと細江さんは追求して、あの言葉はよくないですけど図に乗って、
あ、なるほど、
行っちゃう方が面白そうな気がするけど、は
いはい、そうかもしれないですね。僕もなんか結構今、ある程度のこの仕事続けてきた中で自分の中での固定概念みたいなのやっぱあるんで、
はい、
それをちょっとそろそろ壊す作業に入っていかないといけないかな、
楽しいだな、
はい、と思ってます、
はい
はい、
2024年の細江克也さんがどんな形でまた変わっていくのか、
はい、
一ファンとして、
あれ、すみません、恐縮です。
待っていようと思います。はい、細江克也さんにお話伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。